ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日もですね、前回に引き続きシンガポールの小売市場についてお話をしていきたいと思います。はい、で、まあ、シンガポールの小売市場なんですけど、完全に近代小売のマーケットでありますよと。で、スーパー、コンビニ、ドラッグの主要どころのご紹介をちょっと前回軽くやって、で結局その550万人ぐらいの、まあ、非常にその1人当たり GDP は8万ドルを超えているような、特殊な国で、どうやって消費財を売っていくのかということで、まあ言ってもその主要小売、全て足しても1000店舗ぐらいなんですよね、その近代小売が。でそこで、消費財メーカーがこう売り上げを上げていく、シェアを上げていく、まあ儲けていく、まあシェア上がっても売り上げ上がってもね、儲けていくということを考えた時に、やっぱりその周半数が導入費を超えられるかどうかということが本当に鍵になりますよと。まあ日販でも何でもいいんですけどっていう話を前回やっていて、でこれなぜかっていうと、そのリスティングフィーだけじゃなくて、リスティングフィーはね、最初の初回の1回限りだけど、棚代とかね、置きたい棚の種類によっては、まあ、継続的にこう発生したり金額も全然違ったりっていうことになってくるし、あと小売側からチラシに載せましょうとかね、年に2回は少なくともお願いされるし、あとその旧正月とかハロウィン、クリスマスとかっていうイベントには割引しましょうねと、そういう話は必ず来ますよと。でまあ小売側から出てくる、ディストリビューター側から出てくるのは、基本的にはもうバイワンゲットワンフリーですと。なんかその売るための戦略がなんか出てくるかって、そんなものは絶対期待しちゃいけなくて、出てくるのは一つ買ったら一つタダにするキャンペーンやりましょうと、まあ5割引きしましょうっていうことが、まあ言われる、安くしましょうっていうことが言われると。でそんな中でメーカーがどうやって本当にその利益出していくのっていうことを考えるとね、これは結構中長期で、線を引かないといけないし、シンガポールの市場だけで見て、だけを見たらね、相当なその FMCG、 回転のいいような消費財、もしくはすごく中長期で爆発的にそのブームになっていくようなね、そういうものでないとなかなかこの利益を取れないと。でシンガポールでもね、よくなんか一過性の展示会をやってますけどもね、その高島屋とかでね、ボーンとその展示機会の時だけボーンと売れて、あと売れないみたいな、でそんなんじゃやっぱり全くもってダメなんで、その周販がどこまで行くのかっていう緻密な計算、投資に対して周販、まあ、つまりは回収がどうなのかっていう、でこれがおそらく超えないんですよ、そのブレイクイーブンを、その最初の投資でね、まあ、もちろん長期で引けばいつかは超えるっていう話なんですけど、自分たちである程度やっぱりこの どの時期にって考えると、そのどれぐらいのその、その周販が期待できるのかと、で足りないところをどこに振り分けるかってなってくると、やっぱその定住人口の550万人だけじゃなくて、年間1850万人シンガポールに来るこの観光客にどうやってリーチするのかっていうことも考えないといけないし、あと近隣諸国にどうやってリーチするかっていうことはすごく重要で、シンガポールの人口550万人なのに、まあ言ったら観光客1850万人って3倍ですよね。でこの観光客って国別にこう見ると、まあ、中国が一番多いんですよ、340万人ぐらいいて、でインドネシアが300万人超えてて、で3位はシンガポールはインド人もいますから140万人以上インド人がいて、でマレーシアが125万人お隣で、でこんな風にいろんな国の人たちが100万人数百万人単位でこう訪れていて、でこの人たちにどうリーチするかで、 ASEAN6 を見てもね、インドネシアで、今何人って言いましたっけ、インドネシアで、302万人でしょ、でインドで144万人、マレーシアで125万人で、 さらに、フィリピンで78万人、ベトナムで59万人、タイで、54万人で、こういった国々への その波及効果も考えてシンガポールを見るということも、まあ、非常に重要ですよって話も前回ちょっとしたのかな。で、あとそのスーパーなんだけども、スーパーは、まあ、NTUC フェアプライスと、まあ、あのフェアプライスですよね、通称フェアプライスがやっぱり圧倒的で、これがね140店舗ぐらいあるんですよ。前回店舗数言ってなかったかもしれないですけど140店舗ぐらいで、ここねパンデミックで若干店舗数を減らしたんだけども、やっぱりそのオンラインの需要が爆発的に増加してて、これ ASEAN6 でコロナ前とコロナ後のオンラインの比率見てみるとだいたい3倍ぐらい伸びてるんですよね。でコロナ明けた今それなかなか落ちてなくて微増してってるんで、これからもまあやっぱりそのオンラインの利便性っていうのは上がっていきますよということを考えると、まあまあオンラインって上がってくるんですけど、まあまあこのフェアプライスっていうのはちょっと店舗数落としたけども、やっぱりこのプラットオンラインのプラットフォームを強化してるしね、まあシンガポールの人々の生活の中では圧倒的に信頼されていると、まあとにかく適正な価格みたいなイメージがやっぱりすごく多くて、まあ人気ですよねと。であとはまあ、あれかどこって言ってたかな、コールドストレッジか、コールドストレッジも高島屋の地下に入ってるやつはコールドストレッジなんですけど、多分高島屋の地下のスーパーっていうと皆さんこう結構イメージがつきやすいのかなと思いますけど、これが、何店舗だったかな、ごめんなさい正確な数字が今ちょっとパッと出てこないんですけど、まあそれなりの店舗数数十店舗ぐらいは確かあったと思います。で、コールドストレッジっていうブランド以外にも CS フレッシュ、コールドストレッジフレッシュの略で CS フレッシュとかね、そういうのもあって、あそうそう、現在でコールドストレッジと CS フレッシュと、あとマーケットプレイスと、ジェイソンズっていうのが、まあ、あるんだけども、全部合わせてもやっぱ50店舗以上ぐらいなんで、まあまあまあそんなもんですよね。で3番手のシェンションが、シェンションがね、まあシェンシオンっていう人もいるんだけど、僕シェンションっていうんだけど、まあまあこれ65店舗ぐらいで、ドンキーが2017年に1号店を出してるんでね、で今ね7店舗って前回言ったかもしれない、12店舗ですね、12店舗まで、いや本当にドンキーはすごくて、どんどんドンキーって向こうでは言われてるんだけど、焼き芋が一時期もう長蛇の列で本当にすごかったっていう。でただ結構日系の消費財メーカーでもやっぱ高島屋とドンキーはなんか入るんだけど、あとなかなかみたいなね、企業も少なくないので、まあ言ってもその近代小売のメインの棚でそれなりの存在感出すっていうのはまあ大変な苦労ですよと。で僕のこの ASEAN6 における販売チャンネル戦略に詳しくその、シンガポールのね小売市場について書いてますの で何がキーでどういうふうに取り組めばいいのかということも書いてますので、ぜひねそれと合わせて、見ていただければなというふうに思います。はい、じゃあシンガポール今日これぐらいにして、次回マレーシアをやりたいと思います。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。